コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は音声配信界隈では非常に人気のある佐久間信行さんのある話題、そして番組の最後には Spotify とあの人気コンテンツのコラボの話題をお届けしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年7月20日日刊スポーツの記事です。佐久間信行氏が実名告白、化け物クラスの別格女性タレント。
佐久間信行さんは日本の大物テレビプロデューサーです。まあ、最近ですと YouTube チャンネルのプロデューサーというようなイメージが強いかもしれませんけども、もともとはテレビ東京に入社し、さまざまな番組を手掛け、特にゴッドタンなどギャラクシー賞を受賞するようなテレビ番組も手掛けたなど大物プロデューサーさんです。そして2021年に独立し、現在フリーランスとしてさまざまなメディアでその手腕を振るっています。日本放送のオールナイトニッポンゼロのポッドキャストも毎週 Spotify のランキングの上位に登場するなど、音声配信としても非常に人気のパーソナリティです。そんな佐久間さんのですね、ニュースがここを連日取り上げられてるんですよ。そこから音声配信で人気が出るにはといったようなヒントが垣間見られましたので、ご紹介したいと思います。佐久間信行さんがあるタレントさんについて語った記事です。引用します。 AKB の峯岸みなみさんと投稿した時の話題なんですけども、ある芸能人さんがものすごいという話題になった時のことです。すると佐久間氏も、あの若月さんは化け物なんですからと同意。けうすぎる。野球選手がイチローさんとか大谷さんとかを見て絶望するのと同じ。若月さん別格と語ったんですね。まあ、若月千夏さんがですね、結婚して子供を産んでいながらもですね、その匂いを感じさせないところについて言及したエピソードなんですが、これがですね、日刊スポーツで7月20日に取り上げられていると。そして佐久間信行氏が実名告白、化け物クラスの別格女性タレントという見出しで取り上げられていたんですね。そしてその約1週間前、7月12日にもこんな感じに取り上げられたんですね。引用します。佐久間信行氏が実名告白、機嫌悪いの見たことない AD にも優しい、芸能界でいい人は53歳芸人というタイトルで、そして佐久間さんが芸能界で、まあ、嫌な人いい人をよく聞かれるという時に答えた言葉が書かれています。引用します。芸能人でいい人誰ですかとよく聞かれたりするんですよ、講演会で。ただ基本悪い人はいない、だって仕事で来てるから、仕事で来てて嫌なやつとかってやばくないと回答しつつ、さらにですね、矢作さんが一番フラットで機嫌が悪くなったところを見たこともない、 AD にも優しい、さらには朝日奈央結構仕事してる、佐藤しおりさん仕事してて嫌な気持ちにならないし、ご機嫌でやってくれるし、面白がってやってくれるしと続けています。というようにですね、私たちが音声配信や人の話を聞くという時に、やっぱり一番興味のあることって人のことなんだなと気づかされるエピソードと思いませんか？そういう意味で佐久間さんはサラリーマンからフリーのプロデューサーになり、そして様々な番組を手掛ける、そうした一般人目線を持ちつつ、なおかつ芸能人の、多くの芸能人の方とたくさん接している。そういう中で、さらに彼自身がですね、若い頃から日記やメモをつけて自分の状態を振り返り、自分が得意なこと、苦手なことを分析しているというですね、習慣を持つ人だからこそ、様々な人間観察力、人間を見抜く力というのがあり、そういうことに期待したエピソードがですね、毎週のようにメディアで取り上げられるというところに、音声配信者のエピソード作りのヒントがあるんじゃないかなと思いまして、今週は取り上げました。佐久間さんが実名告白すると、もう必ず取り上げられると言っても過言ではないぐらい、こう私たちは佐久間さんのこう人間観察力や人間を見抜く力というものに期待してるんだなということを伺わせられますよね。逆に言いますと、音声配信、特に私などの場合は本当にこう一人語りなので、エピソードトークがいかに鉄板コンテンツかということを気づかされました。皆さんはどう思いますでしょうか？今後もですね、佐久間信行さん、注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年7月20日、ウェブメディア、ポインティットの記事です。サウンドクラウド、初期費用なし。1枚からでもレコードを製造販売できるサービスを開始。
サウンドクラウドというのは、音声配信のプラットフォームです。一定の時間数までは無料で音声ファイルが投稿できて公開をすることができます。そして有料プランですと無制限に音声ファイルをアップロードできるというプラットフォームです。特にですね、インディーズの音楽アーティストがですね、ここで発表して話題になり、そしてさらにブレイクしていくというようなきっかけとなる、そんな知る人ぞ知る音声配信プラットフォームです。日本ですと人気ポッドキャストのどんぐり FM、 確かですね、どんぐり FM さんがこのサウンドクラウドをキーステーションにして Spotify とか Apple とかに確か配信してるはずです。というように、日本のポッドキャスト界歴史の中でも実は非常に重要な存在感を放っているのがサウンドクラウドです。そのサウンドクラウド、ただ最近ではですね、見売りされるなんていう話題もあったり、あとはまあ Spotify といったストリーミング税に押されてですね、一時期存在感が危ぶまれた時があったんですよね。ただここに来てじわじわと盛り返していると。そしてさらに今回こういうトピックが出てきたということで取り上げました。引用します。サウンドクラウドによると、最低注文数はなく、レコードは1枚から販売でき、初期費用も一切かからない。また、発送先は90カ国以上が対象になるとのことだ。ですね。いやー、レコードというフィジカルメディア、今本当に注目されていますよね。そんなところにサウンドクラウドが、いわゆるオンデマンド、まあ、1枚からできるというようなパブリッシングを仕掛けてきたというところでは、これね、広がりそうな気がします。まずはレコードへの回帰の流れなんですけども、実はこれ調べてみますと、2007年頃から揺り戻しの機運があったっぽいんですよね。そして2020年ではアメリカでは CD の売り上げを上回ったそうなんですよ。もちろんアメリカはもう完全にストリーミングが主役というふうになって、CD 自体がまあ日本とは違ってね、日本はほら握手券とかの世界的には非常に珍しい CD が売れてる国ですけども、まあアメリカではそもそも CD が下がってるっていうところもあった上での逆転だとは思うんですけど、それでもですね、レコードが上回ったと。またさらにインディーズの店舗などが増えていたり、そしてさらにはですね、こう Spotify などのストリーミングで聞いて、あ、よかった。じゃあ次の価値体験を求めたときに、ハイレゾとか立体音響というデジタルの高付加価値体験ではなくて、アナログのそういったレコードとか、所有の満足感とか、ジャケットを含めた全体的な体験の向上に行ったんだな、ということが非常に興味深いですよね。ですから、市場予測としてもですね、成長見通しを観測している記事は多くあります。そして、サウンドクラウドは2008年にドイツで発した音声配信プラットフォームです。そして、まあ、2020年ぐらいまでは、Spotify が前線になってくる頃は、だいぶ存在感が控えめになっていったんですが、ただですね、2023年、登録ユーザーが 1.4 万人を超え、そして直近の財務なんですけども、2022年から2023年は 10% 増、そして2023年は黒字化も転換しているということで、復活の兆しを見せているんですよね。Spotify とか Netflix のサブスク疲れなんかも最近はにわかにはささやかれていますよね。私もね、 AI 含めるとサブスクね、ほんと今たくさん使いすぎてて結構ねカットしてるんですよ。そういう意味では揺り戻しが来ていると思いますし、一方でアナログが注目されているという動きにもマッチしていますので、これはね、私単純にこれをちょっと買ってみたいなと思いました。レコードってね、ほんとね、所有欲満たされるんですよね。ですので、サウンドクラウド、日本でもですね、春眠りさんなどですね、やはりこう尖ったインディーズのアーティストの方などは楽曲の発表の場として本当に活用してますし、注目は根強くあるんですよね。ですので、今後サウンドクラウド、そしてレコード、アナログの動き、注目していきたいと思います。ではどんどん行きましょう。まず地上波ラジコですね。先日行われました参議院選挙、ここにおいて TBS ラジオのラジコの特番、なんとですね、占有率 25% 超で 時間帯のトップシェアを築いたというリリースがプレスリリースで発信されていました。これ 25% というと、あ、すごいなと、まあ、4人に1人は聞いてるというふうに思われると思うんですが、ちょっと試算をしてみますとこうなります。ラジコの公式発表ではデイリーのユニーク視聴者数は185万だそうです。平均視聴時間が2時間です。とすると、まあ、185万人の人が1日のうち大体2時間はどっかしら聞いてると。24時間185万人が聞き続けるわけではないので、多少山があれど、まあ仮にですよ、半分ぐらい、90万人ぐらいが参議院選特番の時間に聞いていたとしましょう。そして90万人の4分の1ですから、まあ22万人ぐらいですか、同時接続22万人、これ結構な数字じゃありません？YouTube の特番も私当時見てたんですが、確か TBS の、YouTube ライブが12万人とか、で、あとが大体数万人っていうチャンネルが多かった気がします。ですから多分 YouTube の特番全部合わせると多分30万とか20万とかっていう数字になって、そう考えるとラジコの22万っていうのはなんとなくね、腹落ちする数字だと思うんですよね。ですからそこまで、行ったんだなと。そしてやはりラジコ強えなという思いを強くしました。まだまだ快進撃続きそうですね。国内審査制音声配信プラットフォームボイシー。こちらがですね、広告導入を発表しました。いよいよ来るんですね。8月は、まずはテスト期間ということで自社の広告のみを配信する。そして9月から一般の広告を配信する予定だとのことです。そして有料配信、またはライブ配信には広告はつかないとのことです。スタンド FM やラジオトークなども一時期実験的に広告を配信したことはありましたけども、なかなか定着しなかったですよね。ただボイシーの場合、かなり財務的にはですね、厳しい状況ですので、もうこれは固定化させることはまず間違いないだろうと。一方で広告を出すということは当然ユーザー数をさらに伸ばす必要があります。ということはもしかするとボイシー一般開放も近いのかもしれないと思うのは深読みしすぎでしょうか。いやー、今後の動き注目ですね。アップルが WWDC2025 という定期イベントでアップルポッドキャストの新しい機能を発表していました。細かい使い勝手でかなり使い勝手が良くなってそうな印象です。サイバーエージェントの音楽サブスクプラットフォームのアワ。こちらがですね、一般人の人も音声でライブをできる機能があるんですけども、その音声配信をすることでのキャンペーン、新人応援キャンペーンというのを始めました。音声配信するだけで Amazon ギフト券が抽選で当たるそうです。いや、アワね、本当いいですよ。おすすめ。なので皆さんぜひチェックしてみてください。音声ライブ配信アプリ系行きましょうか。スプーンは、ボイス学園のクラス対抗戦が行われます。それからボイスポコチャ、DNA が運営しているボイスポコチャ、こちらがですね、お絵かけ機能を実装と。そしてラジオトーク、ラジオトークはですね、SNS X で広告出してました。音声配信アプリで広告出してるのってグラビティとかスプーンとかの印象だったんですけども、ついに国内勢も広告出しましたね。しかもインストールっていうボタンがついてる広告なので、かなりお高いプランだと思うんですよ。で、広告の動画もですね、結構いい感じで、さすがこの辺うまいなと思いますけども、人気番組をしっかりね、プッシュして思わず聞きたくなるような動画広告になっていましたんで、これでどれぐらい増えるのか気にはなりますね。ラジオトークも国内勢として頑張ってますね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年7月23日株式会社オトナル公式リリースです。オトナル、生成 AI を活用したポッドキャスト番組音声マーケニュース5分でわかる業界トレンドを配信開始。
国内音声広告大手代理店のオトナル。オトナルはですね、自身でも当然ポッドキャストや音声広告の、まあ、音声素材作っていたりもするんですけども、そのオトナルがですね、新たなポッドキャスト番組を配信したということで話題になっていました。引用します。この度オトナルは Google の AI ツールノートブック LM を活用したポッドキャスト番組音声マーケニュース5分でわかる業界トレンドを配信開始しました。本番組は音声とマーケティングの今を探求するウェブマガジンオーディオマーケティングインサイツから厳選した 音声×マーケティングの旬なニュースを AI 音声で配信します。毎回5分程度のエピソードで音声マーケティング業界のトレンドを解説します。ということですね。いろいろすごいですね。情報がいろいろすごいですね。まず、そもそも、オトナラという音声配信をする会社が、番組コンテンツとしてもう AI をフル活用すると、フルオートメーションで作っちゃうというところがまず衝撃ですよね。AI 完全肯定というメッセージですよね。そして使ったのは、この番組でも何回も紹介しています Google の AI ツール、ノートブック LM です。そして元ネタとしては、彼らが定期的に発信しているウェブマガジンの記事から出展すると。ですので番組自体はおなじみのノートブック LM の男性と女性の AI ボイスで掛け合いで5分間流れます。ただですね、いやなんかねすごいのが番組冒頭ちゃんと固定のメッセージが流れたり、途中もですねあんまり会話の破綻がないんですよ。これどういうプロンプト書いてるんだろうなっていう不思議な感覚に陥りました。 Google の AI スタジオもボイスを生成できる機能があるんですけども、そっちを使ったんじゃないかっていうぐらい、なんかね、固定的なトークがしっかり入っていて番組になってるんですよ。プロンプトの書き方もさすがオトナラさんだなというところは思いました。私もニュースレターとこの音声配信をしていますけども、やっぱりウェブメディアと音声配信って本当に相性いいんですよね。ですから、そういう活用のデモンストレーションとしては、これは本当に一級品だなというふうに思いました。実際私もですね、テスト的にこっそりノートブック LM を使って配信している番組が一つ実はありまして、そちらもですね、実はフォロワー数増えてます。増えてます。ですから、フルオートマチックの AI でやったとしても、実はやり方次第ではちゃんと数字は伸びてくるということは分かっていますので、いやー、オトナラさんもそういう動きを始めてきたなという動きではちょっと嬉しくなりました。今後も期待して注目していきましょう。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がってます。まず注目はですね、川沿いというポッドキャストです。こちらはですね、X の超人気アカウントの生物群さんが立ち上げたポッドキャストです。もう瞬く間にですね、Spotify の急上昇ランキングに上昇していまして、多くのファンを獲得しています。生物群さんは、ある地域の内科医の方でして、2021年頃からもうダヴィンチという雑誌あるじゃないですか。ダヴィンチでまあコラムを書くなど、特にスローライフかな。スローライフや食に関するコラムを書かれている方なんですね。X のアカウント、現在はですね、4.9 万フォロワーという人気アカウントになっています。ですので、まあ人気が出るのも頷けるなということではあるんですけども、いわゆるスローライフ系と音声って、こう、なんかゆったりとした時間の過ごし方っていうところでは本当相性いいですので、これもね、すごいファンがさらに増えそうな気がしますので注目ですね。そして、朗報一般人ポッドキャストのゆとりっ子たちのたわごと、通称ゆとたわ、多くのファンを持つ人気ポッドキャストで、ポッドキャストアワードにも何度もノミネートしている人気ポッドキャストです。そのポッドキャストからですね、紙本が出版されます。出版元は角川です。夢がありますね。ゆとたわさんの番組自体は本当にもう別格で、イベントをやっても毎回ですね、人が必ず集まるという人気っぷりでして、いわゆる女性2人の雑談ポッドキャストとしてはもう別次元のトップ番組でして、そこがですね、出版をすると。まあ、角川から出版され、そしてですね、想定のデザイナーさんですとか編集者さんも調べますと結構名だたる人が編集をされているという書籍としても非常にこう読み応えのある内容になっているという作りになっています。実際、Amazon の予約始まっているんですが、カテゴリーもう1位を取っています。いやーすごいですね。夢がありますね。これからもゆとたわさんの快進撃続くんではないでしょうか。オーディオコンテンツです。まずオーディブルですね。南沢奈央さんが朗読し、港かなえさんの作品、残照の頂が配信されます。それから国内オーディオブック配信プラットフォーム、オーディオブック JP、その会社のオトバンク。こちらがですね、以前、日本の書籍の流通大手の日版と提携をしたという話をお伝えしましたが、その日版と組んで映画原作の事故物件怪談、書籍をオーディオブック化し配信を始めるそうです。いやー、オトバンクもね、アマゾンという巨大企業にガチンコして頑張ってますね。いやー、応援したいですね。ガジェット関連では今週もですね、いわゆる声優さんのボイスが搭載された完全ワイヤレスイヤホン、 というのが発売されています。ソーシャルゲーム、スマホゲームで有名なブルーアーカイブ、こちらのですね ASMR ボイスに特化したイヤホンが発売されます。第2弾ということなので好評だったんでしょうね。いやだから ASMR 界隈もなんか一定のこうファン層がいるなという感じしますよね。今後もこういったガジェット注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年7月21日、ウェブメディアファイルウェブの記事です。 Spotify 鬼滅の刃とコラボ、無限プレイリストなど限定コンテンツ公開。
Spotify と人気アニメ鬼滅の刃とのコラボの話題です。鬼滅の刃今本当人気ですよね。興行収入も公開3日で50億を超えて最速ということですので、まだまだその勢いは止まりそうにありません。今回 Spotify と鬼滅の刃のコラボなんですけども、まあ、音声広告かどうかはプレスリリースからはわからなかったんですが、とはいえですね、プロモーションということでは非常に注目に値するかと思いますので見ていきましょう。さて今回のこのコラボなんですけども、特に Spotify が行った PR について見ていきましょう。引用します。 Spotify は7月18日に公開された劇場版鬼滅の刃マルチコンテンツプレイリストを新たに公開。主人公かまど炭治郎の音声コメントなどラインナップされている。また7月21日より期間限定でインタラクティブな没入体験が楽しめるという無限プレイリストも公開。ビバの音とともにスタートする本体験完了時には Spotify 限定デジタルキャラクターカードが表示されるということですね。いやこれね、皆さん体験しましたでしょうか。このキャラクターカードなんですけども、これデジタルなんですよ。Spotify のアプリを開いて、そしてそのキャンペーンを進めていくと、最終的にキャラクターのカードが表示されるというものなんです。表示されるカードはランダムなので、まあ何回でもね、やりたくなっちゃうというところもうまい仕掛けだなと思います。ぜひですね、Spotify アプリ持っている方は体験してみてください。Spotify のアプリが全画面ね、ぐわーっとこう、ネタバレになってしまうので全てを語ることはできませんが、えっていう驚きの画面切り替えというか、はい、驚きの展開になっていて、まさにかまど炭治郎などキャラクターが無限上に、落とされると引き込まれるという体験に近い没入感を得られること間違いなしですので、おすすめです。ぜひぜひこの機会に Spotify 鬼滅の刃にハマってみましょう。ではどんどん行きましょう。地上波ラジオ文化放送が B リアルという Z 世代に非常に人気のアプリがあるんですが、そことの新広告プランを発表しています。 B リアル皆さんご存知でしょうか。写真 SNS ではあるんですけども、特に拡散とかの要素がないんですよ。本当に知り合った仲間だけをこうフォロワーの登録をして、その人たちと単に写真をやり取りするだけです。特に拡散とかはないんですね。ただものすごく世界中でブレイクしてます。実際うちの娘もやっていて人気の具合がわかります。アプリ自体はグループを組んだ仲間に一定期間ランダムでピローンって通知が飛ぶんですよ、勝手に。で、通知が来た人は2分以内にその場の写真を撮らないといけないんですね。いやいや、そんなの撮らなくて無視すればいいじゃんと思うかもしれませんが、これ撮らないと他の仲間が撮った写真を見れないっていう仕掛けなんですよ。だから自分も撮らざるを得ないっていうことですね。そしてその写真もですね、インカメラとアウトカメラ両方のカメラが必ず映るので、自分がどういう場所にいてどういう表情かっていうのが分かる仕様になってるんですね。ですからいわゆるインスタ映えへのアンチテーゼというか、映え疲れに対して、まあ、そのままを発信しようと、仲間内だけで発信しようというところの流れにうまくマッチして世界中で広がっているアプリなんですね。特に Z 世代に大人気でして、そこに文化放送が目をつけたということになります。いやこれは広がりそうですね。ちょっと注目していきたいと思いますし、しばらくしたら娘にも聞いてみようかなというふうに思います。 AI 周りは今週はですね、比較的ネガティブなリスク周りの話が多いです。例えば Spotify で死んでしまった人の歌手の曲をですね AI で作って無許可で配信する、まあそんな削除事例などが報告されていました。またソニーのプレイステーションのゲーム向けにそういうダウンロードストアがあるんですが、まあ、そこでもですね AI が作ったであろう粗悪なゲーム、著作権を侵害したようなゲームなどがですね大量に投稿されていて話題になっていたということですね。いやですからあれですよね、あのプラットフォーム全般も AI で生成したものは、まあ、おそらく今後 投稿しないようにする流れに多分なっていくんだろうなというふうには思います。さらには価値ある情報を提供しているメディアはどんどん会員にのみしか情報を提供しないとクローズになっていくと、それから有料化の流れになっていくというのが、まあ加速していくんじゃないかなと思います。ですから AI がね、今後ね、どのぐらい頭が良くなっていくかっていうのは本当未知数ですよね。そうやってネット上にあるコンテンツだけが学習の源泉だとすると、そうやってどんどん情報隠されていっちゃいますから、今後どこまで AI がね、お利口なままでいられるかっていうのは、まあ要注目かなというところですね。あとは今週はですね、音声配信に限らず音楽業界、日本の音楽業界に多大な影響を及ぼしましたロッキングオン代表の渋谷陽一さんがですね、お亡くなりになられたということで、業界そして音楽を愛する全ての皆様がですね、 SNS で追悼の意を表していました。私もですね、ラジオで本当によく聞いておりましたし、雑誌もよく読んでおりましたので、本当にお悔やみ申し上げます。本当にありがとうございました。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声配信界隈のニュースへの解説コメントの投稿などで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひ無料のニュースレターフォロー登録よろしくお願いします。また番組ではご意見感想を募集しております。概要欄にあります Google フォーム、そして SNS などでハッシュタグカタカナでクリエコで投稿してくださると嬉しいです。またアプリへのレビューも励みになりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。毎日暑い日が続きますね。皆さん定期的な水分補給はなされていますでしょうか。私はですね、最近炭酸水にハマっていまして、近所の酒屋さんで 1.5 リットルが100円という非常に安い炭酸水がありますので、それを常に常備して仕事をしながら、ちびちび飲むようにしています。カフェイン立ちも継続中でですね、体調もいい感じでございます。皆さんもですね、健康管理はご留意されて素敵な週末をお過ごしいただければと思います。それでは次回もまたこの部屋でお待ちしております。お相手はクリエイターエコノミーニュースのかぐわこと吉田義彦でした。それでは皆さん、ではでは、バイバイ。